議決結果一覧表。令和3年第3回定例会では、次の議案が審議され、議決されました。可決された議案、全会一致、出席全議員が賛成で、承認、可決、同意、認定、異議なしとされた議案。議案番号、議案名、概要の順にお伝えします。承認第4号、専決処分の承認について、令和3年度津市一般会計補正予算第4号学校保健管理事業農業用施設維持管理事業等の増による3372万2000円の増額補正等、承認第5号専決処分の承認について、令和3年度津市一般会計補正予算第5号県知事選挙事業の増による1億1343万1000円の増額補正。承認第6号、専決処分の承認について、令和3年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号、下年度保険料還付金の増による225万5000円の増額補正。議案第64号工事請負契約について、津置橋大規模更新事業旧橋下部構撤去等工事4億1335万8000円。議案第65号工事請負契約について、津市榊原自然の森温泉保養館等整備工事10億7174万1000円。議案第66号、令和3年度津市一般会計補正予算第6号、新型コロナウイルス感染症対策として、水道基本料金の4ヶ月無料化、Wi-Fi 環境整備事業、飲食観光事業者等、事業継続支援事業等の増による、7億6212万円の増額補正。議案第67号、令和3年度津市水道事業会計補正予算第1号、水道基本料金を4ヶ月分無料化することに伴うシステム改修業務、委託料等の増による収益的支出786万7000円の増額補正。議案第68号、津市榊原温泉湯の瀬の設置及び管理に関する条例の制定について、津市における観光振興を図り、もって榊原地区の再生及び活性化に資することを目的として、津市榊原温泉湯の瀬を設置するため必要な事項を定める条例の制定。議案第69号、津市個人情報保護条例及び津市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部の改正について、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴う所要の改正。議案第71号、財産の取得について、都市計画道路半田被災線の道路用地とするため、津市半田1552番1ほか11筆の取得、505万2602円。議案第72号、指導路線の認定について、白塚町第41号線ほか9路線の認定。議案第74号、令和3年度津市一般会計補正予算第8号、三重常若国体中止に伴う事業者緊急支援金及び緊急事態宣言発令に伴う津市事業者緊急支援金の増による6335万7000円の増額補正。議案第75号、 津市スポーツ振興基金条例の制定について、津市における競技スポーツ、障害者スポーツ及び障害スポーツの振興を図る事業を継続的に推進することを目的として、基金を造成するため必要な事項を定める条例の制定、議案第76号、令和3年度津市一般会計補正予算第9号、三重常若国体中止に伴い不執行となる予算の減等による6億1856万3000円の減額補正等、認定第5号、令和2年度津市営浄化槽事業特別会計歳入歳出決算、認定第6号、令和2年度津市共同汚水処理施設事業特別会計歳入歳出決算、認定第7号、令和2年度津市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、認定第8号、令和2年度津市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、認定第9号、令和2年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、認定第10号、令和2年度津市むくもと財産区特別会計歳入歳出決算、認定第12号、令和2年度津市工業用水道事業会計決算、認定第13号、令和2年度津市下水道事業会計決算、認定第14号、令和2年度津市駐車場事業会計決算、諮問第3号、人権擁護委員の候補者の推薦について、河村陽子、諮問第4号、人権擁護委員の候補者の推薦について、倉田幸男、諮問第5号、人権擁護委員の候補者の推薦について、豊田義雄。諮問第6号、人権擁護委員の候補者の推薦について、本田民子。諮問第7号、人権擁護委員の候補者の推薦について、村林真知子。諮問第8号、人権擁護委員の候補者の推薦について、宇治本昇。諮問第9号、人権擁護委員の候補者の推薦について、田中敦子。諮問第10号、人権擁護委員の候補者の推薦について、田中俊樹。諮問第11号、人権擁護委員の候補者の推薦について、中里美恵子。意見書第1号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書について。賛成多数で可決された議案。議案番号、議案名、概要、賛成しなかった議員の順にお伝えします。議案第70号、津市水道事業給水条例の一部の改正について、水道管の老朽化対策や施設耐震化等の事業に必要な費用を賄うことなど、将来に向けて安全な水道水の供給を安定的に行うため、令和4年4月1日から水道料金の基本料金及び重量料金を改定するための所要の改正。賛成しなかった議員、滝正宏、竹下幸子、藤本智子、長谷川幸子。反対討論、日本共産党通市議団、滝正宏議員。コロナ禍で仕事がない、収入が減った、働く人の実質賃金は下がり、年金も減り続け、また医療や介護の負担は増えている。このように家計が大変な市民に、さらに重い負担を押し付ける料金値上げは行うべきではないことから反対する。議案第73号、令和3年度津市一般会計補正予算第7号、青山高原保険給用地内崩落のり面安全対策事業等の増による 12億5439万3000円の増額補正と、賛成しなかった議員岡村武氏拒否。認定第1号令和2年度津市一般会計歳入歳出決算。賛成しなかった議員滝正弘、竹下幸子、藤本智子、長谷川幸子。反対討論、日本共産党通市議団、長谷川幸子議員。保育士の確保と合わせ、処遇改善を図り、必要な人員は正規職員とすべきこと。次に、マイナンバーカードの推進は、あらゆる個人情報の国による一元管理を可能とする制度であること。次に、当事者の気持ちを無視した不公平な同和対策事業、同和教育はやめるべきと考えることから反対する。認定第2号令和2年度津市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算。賛成しなかった議員滝正弘、竹下幸子、藤本智子、長谷川幸子。反対討論、日本共産党通市議団長谷川幸子議員。保険料が高くなる要因としての均等割は、加入世帯の人数に応じて計算するもので、赤ちゃんをはじめ子供にまでかかるため廃止すべきである。また、市民の命と健康を脅かす保険証の取り上げはやめるべきである。すべての加入者が安心して医療にかかれるようにすべきとの立場から反対する。認定第3号、令和2年度、津市介護保険事業特別会計歳入歳出決算。賛成しなかった議員滝正弘、竹下幸子、藤本智子、長谷川幸子。反対討論、日本共産党通市議団長谷川幸子議員。わずかな年金から容赦なく天引きされる保険料。一方、介護が必要になっても利用料が払えず、介護保険制度が利用できない人も多くいる。また、特別養護老人ホーム入所待機者も、未だ273人いる。何より、介護職員不足は切実となっている。必要な人が必要な介護が受けられることを求める立場から反対する。認定第4号。令和2年度津市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算。賛成しなかった議員滝正弘、竹下幸子、藤本智子、長谷川幸子、川口和夫。反対討論、日本共産党通市議団長谷川幸子議員。後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者を年齢だけで区別し、すべての医療制度から排除し、差別される制度である。高齢者を苦しめる医療制度は廃止し、安心して医療にかかれるようにすべきとの立場で反対する。認定第11号、令和2年度津市水道事業会計決算。賛成しなかった議員滝正弘、竹下幸子、長谷川幸子、川口和夫。反対討論、日本共産党通市議団、長谷川幸子議員。県営水道の必要以上の契約により、水道事業会計が圧迫されているが、今後、老朽化による水道管の更新や耐震化は進めていかなければならない。また、市として命に直結するセーフティーネットを守る防波堤としての役割を守ることが今こそ求められると考える。合わせて事業を支える技術者の養成、増員も進めるべきと考えることから反対する。認定第15号、令和2年度津市モーターボート競争事業会計決算。賛成しなかった議員、滝正弘、竹下幸子、長谷川幸子。反対討論、日本共産党通市議団、長谷川幸子議員。モーターボート競争事業の本質はギャンブルであり、行政が運営するべきではないという立場から反対する。決議第4号、田谷修介議員に対する 辞職勧告決議について、百条委員会で明らかになった議員及び職員が叱責・恫喝される場や謝罪・土下座を含むする場にたびたび同席し、相生町自治会長当時の問いかけに同意したことなどの行為は、市議会のみならず市役所全体に相生町自治会長当時が与えていた実体のない恐怖感や有形無形の圧力を助長させ、また今回の一連の事件にも多大な影響を及ぼした非常に不適切な行為であり、その責任は重大であることから、自らの意思により速やかに職を辞することを勧告する。賛成しなかった議員、渡辺照一、小野金一、伊藤康夫、杉谷育夫、大野博士、田村宗博、川口和夫、菅利秀明、龍神圭介、村田明久、山地さゆり、辻光子、福田圭一、倉田寛治。賛成討論、日本共産党通識議団、滝正弘議員。百条委員会において、決議案にあるような事実が明らかになっており、その中でも、恫喝や謝罪の場に同席し、間違っとらんだろうと同意を求められ、それに同意する行為は、恐怖感や有形無形の圧力を助長させる行為であり、議員として極めて不適切であるため賛成する。否決された議案、賛成少数で否決された議案、議案番号、議案名、概要、賛成議員の順にお伝えします。決議第5号、辻光子議員に対する辞職勧告決議について、百条委員会で明らかになったように、議会内の議員だけの正当な意思形成活動である議長交代において、相生町自治会長当時と関係性を有する言動を行っていたことは、結果として実体のない恐怖感や有形無形の圧力を議会内に持ち込むこととなったことの中心的な役割を担っていたと考えられ、このことは議員として良識に欠ける不適切なものであることから、自らの意思により速やかに職を辞することを勧告する。賛成議員、安住睦美、藤本智子、桂三発、青山則武、西山美恵、吉田博康、田中和義、岡幸男。反対討論、改進クラブ、小野金一議員。辻議員の発言については、警察等によって調査され、すでに済んだことと認識しており、辻議員本人が考えて行動したのであり、有形無形の圧力に頼って行動したものではない。議員が意思を表し、他の議員に賛同を求める行為は、政治家として守らなければならないことであるため、辞職勧告には当たらないとして反対する。反対討論、市民クラブ、倉田寛治議員。辻光子議員と倉田寛治議員が同席していたとの決議案の記述については、辻議員はそこにはいなかった。これは虚偽の記述であることから反対する。決議第6号、倉田寛治議員に対する辞職勧告決議について、百条委員会で明らかになったように、議会内の議員だけの正当な意思形成活動である議長交代において、相生町自治会長当時と関係性を有する行動を行っていたことは、結果として実体のない恐怖感や有形無形の圧力を議会内に持ち込むこととなったことの中心的な役割を担っていたと考えられることや、同委員会の参考人質疑において答弁を拒否した振る舞いは議員として良識に欠ける不適切なものであることから、自らの意思により速やかに職を辞することを勧告する。賛成議員、渡辺照一、岡村武、藤本智子、桂三発、西山美恵、吉田博康、岡幸男。反対討論、改進クラブ、小野金一議員。相生町自治会長当時 と関係性を有する行動を行いとの記述については、断定として決めつけることはできない。また、百条委員会の質疑において、当初答弁を拒否したが、他の質疑に対しては答えており、このような行動を捉えた上で辞職勧告決議に発展することは理解しがたいため反対する。決議第7号、菅利秀明議員に対する辞職勧告決議について、菅利秀明議員が津高創立140周年募金に対して行った寄付は、公職選挙法に違反するものであると考えられ、議員としての最低限の規範意識が欠如し、その自覚に欠けるものであり、政治的・道義的責任を免れないことから、自らの意思により速やかに職を辞することを勧告する。賛成議員、渡辺照和、岡村武、藤本智子、桂三発、西山美恵、田中和義、岡幸男。反対討論、市民クラブ、倉田幹事議員。本人は確かに記念プロジェクトがあり寄付をしたと言っているが、確認を取ったところ、一旦は寄付をしたが、受付中に本人が申し出て寄付した金額はすでに返されたと聞いている。しかし、寄付行為については罪が消えるわけではなく、本人も深く反省している。まだまだ先のあるものであり、ちょっとした不注意のもとで始まったのかなと考えていただければ幸いであることから反対する。賛成討論、ケントクラブ、岡幸男議員。返してもらったから今違法状態ではない、と議長室で言い切った。返してもらっても解放に名前が書かれている。それを返してもらったからそれでいい。新人議員だからというが、公職選挙法はそんな甘いものではないと考えることから賛成する。決議第8号、岡村武史議員に対する辞職勧告決議について。岡村武史議員は報道によるとコロナ禍にもかかわらず、津市幹部職員とゴルフコンペや政策財務部税務財産管理担当理事、元幹部職員と会食。この理事に関しては、公共施設事業系廃棄物処理業務委託の担当理事で、その業務の大半を占めているのが、岡村武史議員の親族が経営している会社である。このような行動は市民に疑惑を与えることにつながり、津市議会の信用を大きく失墜させることから辞職を勧告する。賛成議員、長谷川幸子、伊藤康夫、大野博士、菅利秀明、川口和夫、村田明久、辻光子、倉田幹事。反対討論、一期一会、桂三発議員。報道によると、と記載があるが、パソコンを見ただけで自分で確認もせず、辞職勧告を出すのは暴力すぎる考え方だと思う。また、税務財産管理担当理事は、公共施設事業系廃棄物処理業務の担当と書いてあるが、調べたところ、業者を決めるのは環境部であって、税務財産管理担当理事ではない。この決議は、あたかも不正があったかのような憶測に基づいて、事実もない、根拠もない決議を行うのは、いかがなものかと考えることから反対する。反対討論、ケントクラブ、岡幸男議員。今回、百条委員会が設置されるほど大きな問題となり、職員がたくさん処分された。これに関して議会が何も動かず、お咎めなしで終わるのは市民に申し訳ない。辞職勧告決議の案を出すことで、市民に津市議会の使命をこのように決着をつけたと出したかった。しかし、岡村武史議員に対する決議案は、自分たちに出された決議案に対する報復決議案である。こんなことが許されていいのか。また、あたかも行政が不正に業務委託をしているという疑いを市民に持たせてしまうような決議案であることから反対する。 議会用語解説、辞職勧告決議とは、長、議員などの辞職を進めることを内容とする議会としての意思を表明する決議のことを言う。議会の事実上の意思決定の一つで、原則として法的効果はなく、辞職勧告決議がされても、勧告に従って辞職する法的義務を負うことはない。なお、辞職勧告決議については、当該議員の一身上に関する事件であり、議題に供された時から、当該議員は審議に参加することができず、議決に加わることもできません。報告、議案番号、議案名、概要の順にお伝えします。報告第26号、専決処分の報告について、支払い督促に対する異議申し立てによる損害賠償請求の訴訟の提起。報告第27号、専決処分の報告について、支払い督促に対する異議申し立てによる損害賠償請求の訴訟の提起。報告第28号、専決処分の報告について、支払い督促に対する異議申し立てによる損害賠償請求の訴訟の提起。報告第29号、専決処分の報告について、道路管理の瑕疵による損害賠償額の決定、11,818円。報告第30号、専決処分の報告について、駐車場除草作業に伴う事故による損害賠償額の決定、358,149円。報告第31号、専決処分の報告について、公園管理の瑕疵による損害賠償額の決定、22,000円。報告第32号、令和2年度津市継続費精算報告書について、報告第33号、令和2年度決算にかかる健全化判断比率の報告について、報告第34号、令和2年度決算にかかる資金不足比率の報告について、採択された請願、全会一致、出席全議員が賛成で採択された請願、議案番号、請願名の順にお伝えします。請願第4号、子どもの貧困対策の推進と、就学、学につく、就学、学を納める、支援に関わる制度の拡充を求める請願書。請願第5号、教職員定数改善計画の策定、実施と、教育予算拡充を求める請願書。請願第6号、防災対策の充実を求める請願書。請願第7号、義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書。